1. 知ってる？教えて。引っ越しサービスの話。4分30秒。春は入学や就職、転勤などを機に引っ越しをする人が増える時期です。近年では梱包や運搬や開梱など、引っ越しの一連の作業を事業者に依頼することも多くなっており、引っ越し需要が増えるとともに、トラブルも増える傾向が見られます。引っ越し事業者優良認定制度準備委員会が行った調査によると、全体の約3分の1以上の人が、知人、友人、家族、勤務先、不動産会社等から紹介された事業者に引っ越しサービスを依頼しています。トラブルに遭わないようにするためには、信頼性を示すマークを取得している事業者に依頼することや、引っ越しサービスを依頼する際の注意点を把握しておくことが対策の基本となります。引っ越し安心マークがあります。クエスチョン3つ。1つ目、引っ越しサービス事業者はどう選べばよいの？引っ越しサービスは、もともと運送業者が新たなマーケットとして引っ越しに着目して始めた事業で、当初は消費者との細かな取り決めがされておらず、問題視されたことから、1986年、昭和61年に標準引っ越し運送約款が定められました。その後、2014年、平成26年に、引っ越し事業者優良認定制度がスタートし、一定の条件をクリアした優良事業者は、引っ越し安心マークを取得できることになっています。引っ越し安心マーク取得事業者については、公益社団法人全日本トラック協会のウェブサイトに掲載されているので、参考にしてみてください。また、引っ越し運送事業は、一般貨物自動車運送事業に該当し、緑ナンバーの営業用トラックを使用することになっているため、まず緑ナンバーの引っ越し運送事業者であるかを必ず確認しましょう。2つ目、見積もりにはどういう内容が含まれるの？引っ越しの作業内容やサービス内容によって料金が大きく変わるため、事業者との打ち合わせは入念に行いましょう。特に家具や食器類等の小物の梱包はどちらが行うのか、テレビ、ビデオの配線はどちらが行うのか、照明や洗濯機の取り外し、取り付けはどちらが行うのか等について確認しておく必要があります。なお、現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等の貴重品や壊れやすいもの、危険物等の運搬を引っ越し事業者は引き受けることができません。これらは消費者が自分で運ばなくてはならないことを覚えておきましょう。3つ目、最近はウェブや電話で見積もりできるようなので利用したいと思っているけれど、引っ越し料金は単純に荷物の量だけで決まるわけではなく、例えば家の間取りや階段の寸法、エレベーターの有無、家屋までの侵入経路等、その他の要素によって作業員の人数や梱包資材が変わるため、できるだけ訪問見積もりを検討しましょう。また、見積もりは複数事業者に依頼し、単純に価格の安さだけで決めるのではなく、引っ越し作業の内容を比較し、検討することが望ましいと言えます。クエスチョン終わり。ここまでは杉本美恵でした。
2. 無許可の不用品回収業者にご注意。5分。無料で粗大ごみを回収します。といったチラシやウェブ広告、不用品を回収していますとスピーカーで流しながら住宅地を巡回しているトラックを見かけたことがあるでしょうか。引っ越しや 部屋の模様替えなどで出た不要品を処分する際に気をつけなければいけないのが、無許可業者による不要品回収です。今回の知恵の輪では、不要品の無許可回収についてお伝えします。家庭ゴミを回収するには、市の許可などが必要です。一般家庭から出る廃棄物を回収、収集、運搬、処分できる事業者は、市から一般廃棄物処理業の許可、または委託を受けている事業者に限られています。産業廃棄物処理業の許可や、古物商の許可では回収できません。無許可での回収は違法ということになります。不要品回収でのトラブル事例。不要品回収でよくあるトラブルには、こんなケースがあります。3つあります。チラシや広告に載っている金額とは、かけ離れた高額な金額を請求された。安価な定額パックを申し込んだはずが、作業終了後に高額な料金を請求された。トラック詰め放題プランで依頼したが、当日、荷台の囲いの高さまでしか乗せられないと言われた。トラブル事例終わり。無許可業者を利用してしまうと、こんなことも。無許可業者による廃棄物の不法投棄や不適正処理、不適正な管理による火災が問題になっています。不法投棄。無許可の廃棄物回収業者によって回収された廃家電や粗大ごみが不法投棄された事例が報告されています。写真、不法に投棄されたごみを調べている3人の警察官。奥にパトカーが見えます。写真終わり。不適正処理。環境対策を行わずに、廃家電を破壊することで、フロンガスや鉛などの有害物質が環境中に放出されます。写真、ショベルカーで廃家電などのゴミを処理している写真です。写真終わり。不適正な管理による火災。廃家電は電池やプラスチックを含むため、発火、炎症の危険性があり、不適正な管理による火災が発生しています。写真、廃家電のゴミの山から火災が発生し、消防士が消火活動をしている様子です。写真終わり。いずれも環境省ホームページより、市の窓口以外へ処分を依頼するときは、一般廃棄物処理業者へ。家庭から出た不要品は、市のルールに従って処分していただきますが、市の窓口以外へ処分の依頼をするときは、市の許可を得ている一般廃棄物処理業者から事業者を選んで見積もりを取りましょう。許可を得ている事業者の一覧を、市のホームページで公開しています。清瀬市一般廃棄物収集運搬業許可一覧ページ、QR コードがあります。ここがポイント。見積もりを取るときの注意点。4つあります。市のホームページから一般廃棄物処理業者を探す。追加料金の有無を確認する。作業内容、料金を明確に出してもらう。キャンセル料を確認する。依頼後に一般廃棄物処理業の無許可業者であると分かった場合は、作業を断りましょう。ここまでは野手谷陽子でした。
ご利用ください。出前講座。
1分30秒。
市内の自治会や老人クラブ、自主グループなどのご要望により、消費生活相談員が講師として地域に出向き、実際にあった相談事例をもとに、消費者被害に遭わないためのポイントについて解説します。 申し込み方法、清瀬市ホームページ内出前講座ページのウェブ申し込みフォームにて、メニューナンバー14、こんな手口にご用心を選択してお申し込みいただくか、同じく出前講座ページにある清瀬出前講座申し込み書を障害学習スポーツ課窓口市役所2階へ提出してお申し込みください。出前講座ページ、QR コードがあります。問い合わせ、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係、電話 042-495-1815 または1816。ここまでは岩下京子でした。
消費生活相談、1分30秒。主に消費者と事業者間の契約トラブルについて相談ができます。消費生活相談員が具体的な解決策をアドバイスするほか、ケースによってはトラブル解決のために事業者との交渉をお手伝いします。相談専用電話 042-495-6212。 つながりにくい場合は代表 042-495-6211 へ。相談日、祝日、休日、年末年始を除く月曜日から金曜日。相談時間、午前10時から正午まで、午後1時から4時まで。対象者は、市内、在住、在勤、在学の方。来所、電話による相談をお受けしています。メール、ファクスでの相談はお受けできません。5、問い合わせ。清瀬市消費生活センター。所在地、郵便番号 204-0021。清瀬市元町 1-2-11 アミュービル5階地図があります。清瀬駅北口を出てロータリーに沿って右に進んだ正面にアミュービル5階が清瀬市消費生活センターです。地図終わり。電話 042-495-6211 代表。受付時間、祝日、休日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時まで。なお、目の不自由な方のために知恵の輪の音訳 CD を制作しています。ご希望の方はご連絡ください。ここまでは大熊さなえでした。以上で知恵の輪第109号を終わります。音声版制作、清瀬市公共観光物音訳機関。